京都ノルエデミ。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルエデミの協力でお伝えします。はい、今回は私ゆうたろうとゆうさん、ゆうさん、
ゆうです。失礼しました。久しぶりです。よろしくお願いいたします。
上がってんの？
はい、上がってます。
はい、今日はね、全然みきちゃんがお休みだから、はい、ゆうさんに来てもらいました。
はい、
次回の、京都ノルエデミは5月6日日曜日にあります。場所は法律大学稲森会館です。いつもね、北欧の暮らしを考えるということで、本当に豊かに暮らすとはどういうこととかね、北欧の充実した社会福祉、男女平等、文化などを幅広く学んでいるデミです。それで今度は5月6日なんですけども、この前あったのが3月25日。
はい、そうですね。その時に
ね、はい、イプセンの演劇、うん、ヘッダカブラがあるって教えても
ら
って、
そうそう、紹介をね、いろいろしてくださるんですけど、そのうちの中に
中にパンフレット入ってて、
はい
は
い、
うわ、ヘッダカブラがあるの、うん、というので、その次の日からもう心ウキウキで、すぐにインターネットでチケットを取って、
はい、
それからもうヘッダカブラがあるというので、もう気になって気になって仕方ないのね、
はい、
だからすぐにチケットを、まあ、抑えて、それからね、あるのが東京、東京のね、渋谷、
はい、渋谷ですね、
渋谷のね、
は
い、シアター国運という劇場であるっていうので、うん、僕は長いこと東京に行ってないから、どういうのかな、新幹線で行ったら品川が手前なんか、東京駅が手前なんかも分からへんぐらいやから、行けるかなって心配になってね、今度まあ、チケットを押さえたんだけど、新幹線乗れへんかったからないので、もうすぐに新幹線の予約もして、それもね、夕方6時開演やのに、もし行けへんかったからんっていうので、昼から3時頃に着く新幹線を取り寄せたね、
はい、
チケットをね。ほんで、まあ、それで新幹線のチケットはさっき来たんだけど、肝心のそのミュージカルのチケットがね、なかなか送ってこないのよ。それがもう心配でね、それでやっと送ってきてね、打席調べたらね、大概くじ運の悪い僕がね、今回に限ってね、前から5列目、しかもど真ん中、左右がね、列がね、列じゃ、なんちゅうの、とりあえず劇場の前寄りでど真ん中なわけ、最高の客席やね。これは僕が今回もう寝ても覚めても、そのヘッダカブラがあるって、公演があるって分かった時から、もう本当寝ても覚めてもそわそわそわそわしてね、一日も何回となくインターネットでヘッダカブラに関するものとかイプセンを検索して、はい、もう本当にね、もうそれしか考えてなかったような、この1ヶ月やってね。それでちょうどものすごい打席が当たったんで、なんか僕が今まで生きてきた60年の中で一番幸せな瞬間やったみたい、それがね、うん、それぐらいこの魅力的なイプセンの劇やと思うんやけど、でもね、これ作られたのは随分古いのね。
そうですね、はい、イプセンがね、ノリエの、まあ、有名な、シェイクスピアの次に有名人がイプセンなんですけども、まあ、ノルウェー大使館がね、これ、公演をしているという、そういう、あれです。
そう、ね、ヘッダカブラが発表されたのは1890年。だから、どうなんね、今から130年ほど前か、
うん。そうですね、まあ、明治になりますかね、京都で言えばね。ねうん、京都で、日本で言えばね。
はい、イプセンの有名なね、うん、人形の家が、
そうですね、人形の家は教科書と国語の、ね、教科書なんかでも出てましたけれども、
あれはね、はい、イプセンとしてはちょうど真ん中ぐらいに発表されてて、うん、1879年で、このヘッドカブラはもうかなりイプセンの後期の作品。
ああ、そうなんですか。
後ろから3つ目ぐらい、はははは後ろからっていうんかな、うん、の作品でね、
はい、
人形の家はね、はっきりストーリーが、できててね、
はっきりしてますね、うん、はい、
あそうやったんか、
う
ん、
そうですね、ではい、う
ん、はっきりストーリーが明確ねんけどね、このヘッドカブラはね、ものすごくどういうんかな、ストーリーが後の方でね、思わぬ展開をするから、
まあでもイプセンが言いたいことっていうのはもうはっきりしてますよね。
いやそれが何を言いたかったんか僕ようわからんとこがあってね。
そうですか、まあ、うん、じゃあちょっとあらすじとか、
あらすじをストーリーを簡単に、はい、どっかから
簡単に、はい、あ、これ主役がね、まあ、主役は言いましょうか、はい、ストーリー言いましょうか、はい、ガブラ将軍という有名な方の娘がヘッダなんですけれども、社交界でいつも男たちに崇められている存在だった。その父親が世を去り、ヘッダは将来を嘱望される学者ゼスマンと結婚する。半年の及ぶ長い新婚生活から帰った二人が落ち着いたのは、ヘッダの強い希望で、購入させた新居であった。ユルゲンのおばさんのミス・テスマンとメイドのベルテが二人を迎える。で、ヘッダは新居への不満、早くもこの結婚生活に退屈している様子を隠そうともしなかった。そこへヘッダの学生時代の後輩だったエルビス・デイド夫人が訪ねてくる。で、彼女は田舎の名士の5歳となっていたんだけれど、義理の子供たちの家庭教師だったエイレイとレーブボルクの探しに、町に出てきたんだという。学者としてエルゲンのライバルでもあった、レーブボルクはヘッダの元恋人、ヘッダの方から一方的に関係を断ち切ったという、そういう過去があった。まあ、一時は自堕落な生活を送っていたレーブ・ボルクだったが、エルビス・デート夫人との出会いから再起して、彼女の協力も得て新しい論文を出筆するまでに復活していた。で、そこへ、夫婦が恋にしていたブラック刑事が現れる。で、エルゲンが望んでいた大学教授のポスト、そこに、レーブ・ボルグも有力候補として名前が挙がっていることを知らされる。で、ヘッダの心は大きくざわき始めているというふうなストーリーで展開がされるんですけれどもね、はいはい、
ね、うん、このヘッダカブラのあらすじというかストーリー、うん、他のパンフレット見てもね、この辺で終わってんのよ。
そうなんです、
どういうわけかね、はい、ほんでこの後の展開をがね全く解説されてなかった、
はい、
で実際見に行ってね、進行上ね、あそういう展開なんのかっていうのにハッと僕らなんかも驚かされるしね、
うん、
で実はこのヘッドカブラ見るのが今回2回目で、うん、2年ほど前に京都のある小劇場で会った時、うん、その時はね、そういう基礎知識がなかって、
うんうん、
ただ僕がノルウェーデミー入ってる関係でノルウェーが好きだから、うん、まあ、そこでの有名な人、
うん、
イブセンが好きだからというだけの理由で、
うんうん、
イブセンの曲があるっていうのでこのヘッドカブラを見たわけね、うん、その時は予備知識がないからやけど、随分ね、はっ、このこれはすごいというのはすごいし、なんだろうっていうか、えという、なんかかなり意識にやったんはあったんやけど、
うん、
だから今回これがもう一回見られるいうのでね、もういてもたってもいられへんかったし、毎日毎日そわそわしちゃってさ。でこの間24日かな、
はい、
24日じゃないわ、21日、
はい、
土曜日にわざわざ東京まで見に行ってね、
うん、
それから数日経つんやけどね、いまだにね、うん、そわそわ、そわそわするね、
うんうん、
頭の中にヘッダカブラ、ヘッダカブラで残ってくるという、うん、それぐらい、まあ、強い演劇というか、それでね、何回も何回もね、その、解説をね、読み直したり、パンフレットをもう一回見てみたりしてんやけどね、その、解説の中にね、面白いこと書いてあって、どこやったっけな、どこだろう、ちょっと待ってね、あ、これか、 今は何でも分かりやすさを求める時代だけど、イプセンは人間にとって分からないことこそが魅力ではないかと書いたんじゃないかなって書いてあってね、これがね言い当ててと思うんだよね。イプセンは分からないことを提案してると思うんだよね。
そうですね、
だからいつまでたってもね、はい、どう解釈したらいいんやろかっていまだに僕は悩むんやけどね、わざとね、分からない、まあ、演出家もそうやと思うんでね、より分かりにくい演出してると思うんでね、
そうですね、
憎たらしいけどさ、はい、それでヘッダカブラーがあの時動作をしないで他の展開してたらどうなるんやろうとかね、あこでその反対に受けるテスマンがこんなことしたらどういう結末になったんやろとかね、ものすごくああでもないこうでもないってね考えさせられるのね。こんだけ考えらさせられる戯曲って少ないよねって思うんだよね。
そうですね、
だからね、はい、これがかなり今話題になっててね、京都新聞でも取り上げられたし、
日経新聞よね。
日経新聞か、
はい、
主演のね、はい、寺島しのぶさんやったかな、
はい、この方のことが紹介されて、
ね、紹介されてんね、はい、読んでみる。まあいいか。
そうですね、まあなんていうかな、衝撃、将軍の家にまで何不自由なく育ったヘッダが気が高く嫉妬深い。でヘッダが夫との長い新婚生活が帰ってきたところから始まる舞台は、ヘッダが自分で死ぬという、そういう衝撃的な展開があるというふうに書いてあるんですね。で、寺島さんもね、ヘッダは家というカゴにとらわれ、退屈していると、その気持ちがわからなくはないというふうに書いていらっしゃるんですね。この寺島さん、忍さんは歌舞伎俳優のね、尾上菊五郎さんを父親に持ってはるという、そういう方なんです。そういうまあ紹介なんかもされているという作品なんですけどね。はい。
あと、赤旗にも紹介文あったよね。
そうですね。演劇の紹介がされてましたし、うん、結構話題になってるんじゃないでしょうかね、東京なんかでもね。うん、
もう、とりあえず、僕はまだ、あれば行きたいと思うんだけど、やっぱり一生懸命調べてんだけど、それほど今ないのね、イプセンの公演がね。
そうですね、
まあ、たまたま来月5月に入れば、
はい、
有名なほら人形の家がね兵庫県であるんで、はい、それも もちろん申し込んだんやけどね、
はい、
機会があるごとにイプセンは見に行こうとは思うんですけど、でもまあイプセンの中ではヘッダカブラが最高の傑作じゃないかなって僕は思います。
そうですね、そう思いますね。後半の、まあ、自分の言いたいことを、まあ、難しいですけどね、読んでると、でもそうかな、
難しいとしか言いようがないね、何が言いたかったんか、ようわからん、いや、そういうふうに考えさせるように作られてるという、
はい、そうですね、
見ようって、あそうやったの、そうやったの、じゃあ終わらへん。あなたならどう考えるとか、あなたならどう生きるとかね、
そうですね、考えさせられる
か、ここで場面が違う展開になってたら、うん、あなたはどういうふうな結末を考えるやろうとかね、なんか難しいもんですね、はい、また機会があればお知らせしたいと思います、まあ、
はい、
京都ノルエゼミ、この番組は京都にやらさせる小さな会社ストロベリーセブンと京都ノルエゼミの協力でお伝えしました。さよなら、
はい、ありがとうございました。